もう12月だからね。まあ時期としてさ、忘年会シーズンなんだけどさ、まあそんなんで俺もね、まあ忘年会なんてもうねやらせていただきましてね。で昨日土曜日なんだけども忘年会あってさ、で基本的に俺仕事が土日あるからさ、まあ土曜日はねちょっと有給休暇なんてね申請してさ、で忘年会ちょっと行ってきたんですけどもね。でまあ忘年会これ毎回同じね、まあメンツっていうか、まあ集まりがね、まあ年1回ぐらいはあるんですけども、これは俺がね、専門学校の頃の、まあ友人たちとかね、あとはその他ね、もろもろよくわからない人たちが集まってくるのがね、まあちょっと毎年恒例でありまして。で、まあまあ、そんなね、もうここ十何年ぐらいやってますから、気心知れたね、まあ仲間なんですけども、そうするとね、やっぱりなんだかんだ言って、俺も日曜日仕事があるんだけどさ、やっぱりね、ちょっと少し楽しくなったりとかしてさ、もう朝までね、カラオケ行っちゃって、で、もう始発で帰ってきて、それで、ね、もう速攻風呂入って寝て、で、起きて仕事行くっていうね。まあそんなんで今日はね、あんまり寝てない。そして、ようやく酒が抜けてきた感じの。まあそんなテンションでね、ちょっとやりますからね、なんとも言えないんだけど。で、まあちょっとね、忘年会もね、ただ楽しいってわけじゃないですよ。いろいろとね、ありますから。やっぱし僕みたいなのが行くとさ、やっぱり俺みたいな人間がさ、そういう集まりに行くとさ、まあすごいね、いい人しかいなくたとしてもね、それでもやっぱりいろいろ思うことはあったりとかさ、ね、まあなかなかね、生きるのは大変ですからね。まあそんなこともね、今日話しつつ、あとはもう本当に、今日はもう師走ということでね、もう12月ももうね、中旬、本当に、あと2週間ぐらいでね、もう今年も終わりですから。まあそんなね、今年のね、総決算的なね、お話もね、ちょっと軽くしていこうかなと思ってますからね。まあちょっと今日もね、聞いていただければと思います。それではやっていきたいと思います。パルナイトーの童貞ネットアットネトラジー。改めまして童貞ネットアットネトラジパーソナリティのパル内藤です。こんばんは。そんなんで、先週スペシャルウィークがありましてね、俺のハンドルネームを変えようと、ね、もうちょっと心機一転本気を出していこうということで、今まではねパルっていうね名前をずっと使ってました。この約5年間だけど、まあスペシャルウィーク特に何も面白いこともできず、名前変えるしかねえっつってね、追い込まれてね、で結局つけた名前はパル内藤っていうね、まあまあまあ芸名っぽいじゃないっていうね。これだったら今後ね、俺が表舞台にねもう出ていくときに、でパルさんって言うとね、本当にお前インターネットの中でしかね活動してないやつだろって思われるかもしれないけど、パル内藤ですって言うと、あれどっかの事務所所属してんのっていう風になるからさ、そういう意味でちょっとパル内藤、まあね内藤本名なんでね、まあ完全に、俺のねことをまあこういうのやってるって知らない人もね、まあ大体俺もリアルでパルさんって呼ばれたりするからさ、やっぱりたとえなんかなんだろう、例えばモンハンとかねしててもキャラクターの名前がパルだったりとかさ、まあいろいろあるわけよね。履いてる靴もさ、アディダスも特注のやつもさね、で横にパルって書いてあるからさ、もうパルさんってバレてんだけどさ、でパルだけだったら全然バレないと思うのね。パルなんて言葉はさ、入ってる言葉いっぱいあるからさ、だけどね内藤って言葉が入っちゃうと、でパルスペース内藤ってね検索した時にもうこれしかヒットしないからね。そうするとちょっとね、知られたくない人にも、ね、知られてしまう可能性があるんだけどね、それを知られてもねもういいかなって、そういうちょっと本気ね、それを見せていこうということでね、パル内藤っていうその名前でね今週からはやっていきたいと思うんですけども、まあ別にやっぱり例えばウド鈴木さんとかね、ね鈴木さん鈴木さんって言わないでしょね、ウドちゃんウドちゃんって言うでしょ。だから今まで通りね、パルさんとね、もうそういう風に呼んでいただいて構わないんでね、何も今までと変わらないんですけど、俺の最初のね、タイトルコールとね、あとはそのご挨拶のね名前のところがパル内藤っていう風に変わりますから。ただ今日ね初めてね、パル内藤の童貞ネットアットネトラジなんて言ってね、 ちょっといつもと違う感じでね、最後、ね、ネトラジーってちょっと伸ばしたかったんだけどさ、伸ばせなくてね、ちょっと編集でどうなるかわかんないんですけど、ちょっとエコー強めでね、行くしかないかなって思うんですけども。まあそんなんでね、なんか、で、ちょっとラジオっぽくなったでしょ？パルナイトの童貞ネット、アットネトラジなんて、ちょっと素敵かもしれないからね。まあこれからどうなっていくのかって感じなんですけども。じゃあそんなんでね、今日もね、まあやっていくんですけどもね、23時から1時間ですか。で、何かね、まあパルナイトをね、新生パルナイトにさ、なんか伝えたいこと、ね、いっぱいあると思う。そんな人はね、ぜひお手紙をね、いただければと思いますからね、お便りお待ちしてます。で、お便りの方は掲示板かメールでお待ちしてるんですけども、掲示板の方だと、童貞ネットとググっていただいて、ホームページございますので、そちら、ラジオ用スレその後というね、ところありますから、そちらにお便りいただきますか。あとはメール。メールアドレスは、radio@doutei.net、radio@doutei.net、こちらまでお待ちしてます。リアルタイムであれば掲示板で、事前にね、いただけるんであればメールでいただければと思います。まあ年末だからね、まあ総決算っていうね、ところもあるかと思うけど、でまだ総決算にはね、早いかね。まだまだ、あと今年もまだ 2,3 回あるんでしょね、放送も。だからてかさ、俺も全然日程見てなかったんだけどさ、一応ね、年末実家に帰るからさ、大丈夫だよね、実家に帰る日とかと被ってない、大丈夫ね。来週は22で、その次29だからさ、全然平気なんだけど、だからもうあと今日含めて3回しかないんだよね、今年。早いねと思うんだけどさ、みんななんか今年はどうかな、あの悔いのないね1年だったかなってところも含めてね、パルさんがね、多分今年の初めとかもね、2013年ね、何しようとかね、言ってた時に、自分もこういう風にしようと思ってたんですけど、結局できませんでしたとかね、ちゃんと思ってたことを達成できましたとかね、いろいろあると思うからね、そんな思いの丈をね、ちょっとお便りでね、いただければね、嬉しいかなと思います。まあそんなんで、まあちょっと忘年会の話戻るんですけど、忘年会、すごくね、良かったの。何が良かったかっていうと、例年は男ばっかりなんだよ。まあそりゃね、その専門学校なんていうのはさ、ゲームクリエイターのさ、ね、もう専門学校ですよ。もうお父さんお母さんがね、頑張って働いたお金をさ、ドブに捨てるような、ね、そんな専門学校ですよ。何したのって、何したんだろうっていうね。だいたいいろんなことに手を出して結局何も形にならずに、1年が過ぎ、2年目は遊ぶっていうね。まあカスだったんですけども。まあとはいえね、まあ最低限のまあ勉強してね、で、ゲームを作るっていうよりもね、まあ、パソコンに詳しくなったなっていうところはあるので、まあ、それもあってね、こういう、まあ、ラジオしたりとかさ、あと前の仕事とかだったらね、そういうネット通販とかね、したりとか、まあ、ネットには強くなったし、パソコンには強くなったから、そういう意味では、すごく良かったなと思うし、あとはね、その友人がさ、まあ、十数年、こうやって忘年会もできるようなさ、仲間もね、まあ、できたからいいかなとは思うんだけど、ただやっぱり男ばっかりなんだよ結局ね。だからさ、もう毎年ね、まあいいんですよね、気心の知れたね男友達っていうのはとても素晴らしいと思いますけど、だけどやっぱり俺ももう33歳になってね、もう独り身ですよ。女の子来てくんないかなと思って、今年中に彼女作りたいなってでずっと言ってるけど、もう最後のチャンスかなと思って、来てくんねえかなと思ったら来たんだよ。今回珍しく男が何人来たのかな、男6人7人いて、女の子が5人いたんだよね。こんなに女の子がいる忘年会なんてなかったからさ、俺もビビっちゃってさ、まあ、とはいえね、知った顔はねいるんですよ。3人ぐらい知った顔だったんですけどもね、新しい子が2人ぐらい来てさ、いやーすごいなと思って、この集客力ね半端ねえと思ったんだけど、でもやっぱりさ、女が多くなればなるほどね、もう一人増えるたびにさ、俺がさ、ね、すごいね、十何年みんなで一緒にいて毎年忘年会してるようなメンツなのに、女の子の知らない子が入るだけで俺のね、なんつーの、この人見知り具合ね、どんどん上がってくんだよね。まあそんなんでね、全く ね、やばい、酒飲まないとやばいっていうね、そんな感じになってね、まあガンガン飲んではいたんですけど、なかなかねテンション上がらずっていうね、そんなやっぱりねダメだなと思って、33歳、おっさんだよね、もうシャイなおっさんね、気持ち悪いと思って、でもしょうがないなと思ってさ、でまあまあ楽しくね、まあ飲んではいたんですけども、でこれね、昨日その忘年会をね主催してくれた友人がね、もしこのラジオ聞いてたらなっていうところなんだけどさ、一応言っとこうと思って、忘年会に来ていた、ね、女性がいたんですけども、でこの人ね俺と多分同い年で、ね、既婚者だったんだけど、すごいね俺好みの顔してたんだよね、もう結構ドンピシャなストライクだったんだよね。俺もいつも30超えた女はゴミカスっていう話をしてますけどね、もう女は25から29だと、ね、そういう話をしてますけども、あ、同い年33歳とかでもね、素敵な人はいるんだなって思うし、ああいう顔立ち好きなんだよねと思って、で表情とかね、そういうのも好きだったところもあります。なのでただ残念ながら既婚者っていうね、俺もさすがにね既婚者に手を出せるような男ではないですし、もう彼氏とかいるぐらいだったらね、まあ別に結婚してるわけでもないしね、契約をしてるわけでもないからね、まあいいかなと思うんだけど、結婚はやっぱりねもう書類出しちゃってますから、そこに手つけることはできませんからね、ちょっと残念だなって思いつつ、だからもしね今その主催したね友人ね聞いてたら、ああいうタイプの顔が好きなんでね、ぜひ次回ねそういう集まりがあったら読んでいただけたらね、まあその子じゃない、その子は結局既婚者ですからね、フリーな子でああいう感じの顔の子ね、ちょっと読んでくれたら嬉しいかなと思うんだけど、ただねやっぱし思うのは、例えばねこれが既婚者じゃなかったとしましょうね、フリーの人だとしましょうよ、だけどフリーだとしてもまあやっぱしいけないよね、話しかけられないしさ、もう何もできないねと思って、もう改めて思ったの。俺もいつもそういう風に言い訳してさ、なんかすごい好みの、ね、子だったけど既婚者だからねダメだったなって、残念だなとか言って、ね、諦めようとか言うけど、じゃあお前既婚者じゃなくてフリーだったらね、ちゃんと声かけんのって、メールアドレスゲットするのって、なんか、ね、誘うのって、いや全部無理っすっていうね、そういうところってあるじゃないですか。なのでやっぱり俺ヘタレなんだなと思ってさ、いくらねやっぱり昨日の状況考えてね、そういう、まあ、忘年会ですよ、ね、来てる人、ね、みんな盛り上がっていいわけだよね、別に話しかけてもねお金取られたりとかね、そういうのないですから、捕まったりとか通報とかね、こういうなんか事案が起きましたとかそういうのないですから、普通にその場ではね女の子に話しかけてもいいっていう、そういう場ですよ。だけどやっぱりね、なんつうのかね、難しいよね、俺が理想とするタイプとかさ、有効ってやっぱし存在はするわけじゃん、この世に。だけどじゃあそういうところに、ね、直面したとき、やっぱりその理想って高いんだよねって思うよね、高いから眩しいよね、そうすると俺なんかがってなるよね、だからどうにもできないよねっていうねところがあるなと思って、だからこれからねもしね今回その忘年会開いてくれたね友人がね、あ、パルね、パル内藤の好きなねタイプ分かったぞと、じゃあこういうタイプの子をねちょっといっぱい呼んで合コンでも開いてやろうかなって思うかもしれないよね、ありがとうね、そんなことしてくれたらね本当に嬉しいけども、ただそこに参加した俺はね行くまではテンション高いよ、だけどでパッとねその例えばじゃあ3対3 5対5ね並んだとするよ、で俺もテンション上がってますよね、すごい俺の好みの子ばっかり来てるって、だけど好みの子っていうのはね、なんかすごいハードル高いよね、輝いてるしさ、でやっぱりしっかりしてんだよね、そういうさ俺が好きな顔立ちしてる子ってさ、やっぱりしっかりしてる子が多分多い気がするんだよね、やっぱりそうすると、あ、しっかりしてんなと思って、こんなしっかりしてる子の前で俺はってね思うじゃない、やっぱりハゲてるしちっちゃいしね、腹出てるしで派遣社員だし、趣味は何ですか、ネットラジオですっていうね、そんなやつはやべえっていうねところでしょ。 なのでね、やっぱりもうちょっと誇れるものなんかの、なんかをちょっとね、作って。で、その上じゃないとね、せっかく、そういう、素敵なね、場を提供、ね、作ってもらったとしてもさ、俺、ちょっと、やっぱ尻込みしちゃってね、もじもじしちゃうんだなと思って。で、またこいつ、ハゲてデブのくせにもじもじしやがって、きめえ、みたいな思われちゃうじゃない。それもやだなと思ってさ。まあ、そんなんでね、まあ、素敵な忘年会でね、素敵な女性もいて、好みの女性もいてね、よかったんだけど、まあね、あまりそこまで話すこともね、できず、そしてね、やっぱり俺のね、ダメさ加減、そういうのもね、再確認するって、そんなさ、楽しい場なのにさ、ね、そこでね、やっぱり落ち込んじゃう部分はあるよねと思って、どこに行っても落ち込んじゃう、ね、隣の芝はどこに行っても青いからさ、すごいよ本当に。もうなんかね、温暖化が始まってね、砂漠が始まっちゃって、それでも俺の周りは全部青いからね、すごい、もう全然砂漠化関係なしっていうね、ところなんだけど、まあそんなんでさ、とかね、まああったりとかして、もう劣等感ね、もうバリバリでね、どこ行ってもね、やってきますからね。まあそんなね、忘年会だったんだけどさ、であとちょっと思ったのが、よくね、ほんと俺思うんだけどさ、この忘年会一つでさ、どんだけさ、心にさ、何かいろいろとね、背負ってきてるんだって話なんだけどさ、なんかね、例えばなんだけど、趣味ってみんな持ってると思うんだけどさ、例えばさ、じゃあ自分のその趣味、ね、多分一番好きなこととかあると思うんだけどさ、で、例えば、まあ、初めて会った女の子とかでもいいけどさ、たまたまね、趣味があったと。で、そういう時に、もう、絶対に盛り上がる。とかね。もう、この趣味の話したら、もう一日喋ってられるとかさ。そういうのって、みんなあるのかなと思って。なんかさ、いや、そこでね、その、素敵な女性がさ、ある、とあるね、アーティスト。まあ、アーティストっていうのかな。まあ、シェリルノーム的なね、アーティストが好きだったのね。で、コンサートとかも行ってるって、これ、ここまで言っちゃっていいのか分かんない。まあ、聞いてないでしょうね。聞いてたらごめん。ね。まあ、聞いてないと思うけど。で、シェリルノーム的なね、まあ、アーティストが好きだと。ね。歌ってる中の人が好きだと。いうことと。で、そのね、その素敵な女性はそういうこと言ってるし。で、あとは一緒にね、まあ、飲んでた、男性も一人、その、とてつもなく、ね、そのアーティストが好きだっていう人がいて、で、そこで、超意気投合して盛り上がってんの、話が。でさ、俺思うんだけど、そんなに意気投合して、ね、その同じ趣味の人を見つけた時にね、ドッカンドッカンなる趣味って、みんな持ってんのかなと思って。そういう風に考えると、俺そういうね、趣味ないなと思ってさ。ね、だって、やっぱりさ、俺もね、例えばじゃあアニメ好きだけどさ、アニメ好きの女の子と会って、そんなに盛り上がるっつうとさ、そんな盛り上がんないね。冷静にさ、今期のアニメなんだけどさ、って話じゃない？もうガンダムビルドファイターズとさ、ってあと、やっぱしキルラキルだよねって、そういう話しかしないじゃん。そういうなんか、クソ評論家チックなさ。そんなんだからさ、別にアニメ盛り上がるわけでもないし、で、漫画もまあまあ好きだけど、そんなに盛り上がるのってそうでもないし、ゲームもそんなんでもないし、まあ、今だと、多少ね、パズドラとかね、やってる子がいたら、少しはビクンと来るかもしれないけど、かといってそんなに盛り上がんのってと、ね、盛り上がんないよ。もうどうせ女なんてさ、課金課金ですからね。もう、体を売って、そのお金で課金するみたいなさ、そんなやつしかいないんだからさ、そうしたらさ、ね、もう、一回射精で、ね、何回ガチャ回せるみたいなさ、そんなクソみてえなさ、ね、もうビッチしかいないわけですから、この世の中ね。だからなぁと思って。そうすると、他に何かあんのかなって思うと、特にないんだよね、と思ってね、そんななんか、熱狂的にさ、やってる趣味とかさ、ね、そういった、例えばね、そういうアーティストのさ、ライブに行ったりとかさ、ね、なんかグッズとか CD とか全部買ったりとか DVD 買ったりとかさ、すげえ好きだったりとかしてさ、そしたら意気投合するじゃん、絶対。そういうの欲しいなと思って。 て、やっぱりそういう趣味を一つ持ってると強いよねと思って。だって、ね、そういう趣味の子が出てきたら、もう、ね、負ける要素ないもんね。絶対盛り上がるわけだしさ。そう考えると、まあ、そりゃね、ネットラジ、ね、俺もネットラジやってますから。で、ポッドキャストで配信してますからね、こうやってラジオを。だから、ね、私、ポッドキャストでラジオ、ね、配信してるんですとかね、いう子がいたらよ、盛り上がりますよ。そんなやついねえからっていうね。例えば、じゃあそのアーティストのライブ、ね、行ったことありますとか、だったらさ、でも、ね、でっかいところだと、ドームとかでやったらさ、何万人って入るわけじゃない。配信し、だって、そうしたら何万人で、それもね、もう何回もやってる中で、1回で何万人だからさ、本当に行ったことあるとかさ、いうレベルだったらさ、もう何十万、下手すると何百万人の人がね、行ってる可能性ありますけど、じゃあラジオをね、放送してますっていう人ね、何人いんのって。いないよって全然。見たことないもん、そんな人。だからなぁと思って。そこを、もう少しね、その趣味人口の多いさ、ものを、ちょっとね、やっていってね、もう少し熱狂的にやっていくのがいいんじゃないかなと思ってさ。だから例えばね、やっぱそういうアーティストとかってのはね、とてもね、いいなと思うのよ。その、例えば、桃色クローバーとかさ、ね、Z とかね、あとは AKB とかさ、AKB 系列、まあ、いろいろね、派生してますけども、そういうのはさ、やっぱり人口が多いじゃん、ファン人口が。だから、ね、すごい好きなんだってね、熱狂的だとしても、それにさ、やっぱり、そういうのとお話ができるね、人っていうのは、ちょこちょことやっぱいると思うんだよね、近くにも。だから、そういうファン人口だったりとか、やってるね、人口のやっぱ少ない趣味っていうのは、なかなか孤独だよね、と思って。だからもうちょっと、なんかね、そういう人口の多い、ね、趣味をやって、で、それでリアルに知り合って、お話ししてどっかん、みたいなね。そういうのちょっと求めてんだよな、と思ってね。まあそんな、ね、ちょっともう、俺の趣味に対してもね、少し、なんか考えるところがあるな、と思って。そんな、ね、考えさせられる忘年会、ね。全然そんなんじゃなかったようにね、多分参加者には見えてると思うけども、そんなことないよ。ね、隣にいた男にセーラー服着せたりとか、ね、そんなことをしてたけども、ね、でセーラー服着せて、ね、もうスカートとかめくってみてえなと思ってね、もう女のスカートをめくったらね、これはもう通報されますけど、ね、男に着せたね、セーラー服のスカートをめくる分には問題ないだろうと思ってね。それでチラチラチラチラやってましたけどね、ちょっとすね毛がね、ひどかったんですけども。まあそんなんでね、まあ、ちょっと考えながらね、忘年会参加していて、まあね、やっぱり一年、まあ、過ごしてきてね、やっぱりそうやって、最後のね、集大成としてね、まあ人生を考え直すっていうね、まあ見つめ直すいい機会だったのかななんてね、ちょっと思ったりとかしてね、まあそんなんで。でちょっとね、今日今ラジオ始める前にね、俺いつもちょっとまあ、ネタ帳ではないんだけど、ちょっと思ったことあったりとか、ラジオで喋りたいなと思ったことは、まあ携帯のね、メモ帳とかにね書いてはいるんですけども、そこにね、たまたま今見たらね、2013年やることっていうね一覧があったので、せっかくこれを見つけたからね、多分これ1年前に言ってるんかなと思って、まあ、どうだったかなと。去年はね、もう、こういうことをね、2013年もやるんだって言ってたのに、まあ、どんだけやれたのかなっていうね、ところも、やっぱりね、今年のね、振り返りということでね、ちょっと発表していきたいなと思ってるんですけども、で、今ね、ちょっと手元にありますけども、そのメモね、8個あります。1つ目、出雲旅行、聖地巡りって書いてありますね。今年ね、出雲とか、あと伊勢とかね、あの辺がちょっと暑いというね、まあ、ことでさ、何十年に一回のね、まあ、いろいろと、まあ、イベントがあったりとかしたので、で、結構、俺の周りでも、出雲とか伊勢とか、行ってる人多くて、で、俺はブルーシードっていうね、アニメがね、まあ、一番好きなんですけども、で、そこがね、舞台が出雲なのね、だからいつかいつも行ってみたいなと思って、中学生ぐらいから思ってたんだけども、で今年もそういうのもあるし、もうちょっと絶対行きたいなと思って、でも結局行けずっていうね。なんで行かないんだろうね。行きゃいいのにね。まあ行かない、夏休みぐらいだったらね、 ちょっと行きたいなとは思うんだけど、やっぱり冬ね、寒くなっちゃうからね、冬はちょっと動けないし。だ夏ね、来年ね、行こうかね。来年行こう。来年の夏、出雲旅行ね、行きたいなと思って。で、ブルーシードのね、ちょっと聖地巡りしたいなと思って。あとは、氷川神社巡り。ね、これもなんか書いたんです。まあ、神社が好きなのかわかんないですけども、氷川神社に祀られている、まあ、神様的なね、ものが、その、まあ、櫛灘姫とかね、ああいう、まあ、櫛灘姫もね、ブルーシードに出てくるんですけども、まあ、そういうの祀られてるということで、じゃあ氷川神社もね、で、今まで住んでたあの大宮とかにあったから、で、それ知らなくてね、まあ、行ってな、あんまり行かなかったんですけども、で、この年になってね、ずっと住んでたのにね、知らなくてさ、で、もう池袋引っ越ししてきてから気づくっていうね、ところで、まあ、大宮のね、氷川神社とか行って、その、まあ、櫛灘姫とかね、いろいろと祀られてるということで、まあ、行きたいなと思ってたんだけども、結局行かず、初詣も行かず、っていうね、今年は行きましょうね、本当にね。でも寒いからね、冬は。夏だね。ね、夏に行きましょうね。夏は気持ちいいからね。あとは、三つ目。ラジオ新番組。って書いてあるんだよね。多分、まあ、ラジオの新番組をね、やろうと。まあ、案はいくつかあるのよ。ね、新しいラジオ案として、いくつかもう、考えてはあるの。ただ実行に移す力っていうのはさ、まあ、なかなか出てこないよね、と思って。冬だしね、寒いしさ。ちょっとね、やる気が出なくてね。夏だね、やっぱりね。新番組。あとは、ちょっと、難しいなと思って。最近、ちょっとラジオ新しいものをやるってなった時に、難しいなと思うのは、このね、童貞ネットっていうラジオはさ、俺の、この、ダメなところとかさ、ちょっと変態なところとかさ、そういう、あとはその劣等感とかさ、ね、そういうのが、もう全部入ってて、で、それをベースに話すじゃない？だから、まあ、俺も話せるしね。で、それで面白いなと思ってくれる人は聞いてくれるしっていうところだと思うんだけどさ。普通の、例えばさ、なんか人気のトークバラエティ的なさ、とかニュースを切るとかさ、そんなんやってもさ、この俺の土台みたいなさ、変態とかさ、ねえ、そういうダメ人間とかさ、真面目系クズとかさ、そういうのってさ、あんまり表に出せないじゃない。そうすると、そういうのを表に出せない俺のトークって面白いのって言うと、そうではないよねと思って。そうするとね、難しいなと思ってさ。だから一人でやるんだったらどういう風にしたらいいんだろうなと思って。ただやっぱり思うのは、まあ、女性だよね。女性パーソナリティ。ね、声が可愛い。まあ、ブスでもいいんだよ。ね。ブスでも声さえ可愛ければ、あとイラストを可愛く描いてあげれば、もうそれで全部ね、脳内保管できますからね。とは言いつつも、まあ、声が可愛い子は、顔もね、可愛いですよ。ね、そういうことにしましょう。ね、そういう風に言っておかないとさ、もう、俺も後々もしね、新しい番組ね、立ち上げるときにさ、ね、可愛い声のね、こう募集してますとか、言ったときにさ、やっぱりリスナーのみんなからね、ね、声可愛いって、ね、可愛い人募集してるけど、もう全員ブスだと思ってんだろうとかね、そういうね、お便りいただいちゃうと、まあ、素敵なね、可愛い声の女性もね、二の足踏んでね、応募しなくなっちゃいますからね。まあ、声可愛い子はね、もちろん顔が可愛いから声も可愛いですからね。雰囲気も可愛いし、ね、素敵な女性なんですけども。で、やっぱり、そういう女性、ね、まあ、ある意味声優的なね、もう声の人がやっぱしメインのパーソナリティで、俺がね、まあ、アシスタント的なね、ところで、で、やっていくような感じで、できればね、少し、まあ、いいかなと。で、癒しでしょ、やっぱりね。まあ、癒しなんだけど、俺がちょっといると少しいやらしになってしまうんですけども、まあ、そういう。で、ちょっとね、まあ、ネット業界的な話とかさ、そういう今の、なんつうのかな、まあ、2チャンネルとかさ、ニコニコ動画とかさ、そういう気持ちサブカル的なさ、ところもさ、なんか入れつつ喋ればさ、まあ、人気出るんでしょみたいなね。で、ちょっと可愛いさ、イラストのさ、なんつうのまあ、ポッドキャストでいうところ、そういうアートワーク的なね、ところをなんか、女の子のキャラみたいに書いとけばさ、大体人気ねんでしょっていうね、風に思ってね、やろうかなと思ってたんだけどね。 まあ、なかなかね、やっぱりやる気力が湧かないんだよね、と思ってね。まあ、そんな、ね、来年やりますね。来年も忙しいんだけどね。どうなることやらなんですけども。あと4つ目。インターネットラジオ局って書いてあるんだよね。このね、ラジオの新番組の他に、インターネットラジオ局をね、作ろうと思って。ここでも2年ぐらい、インターネットラジオ局用のドメインっていうの？なんとかかんとか .com とかあるじゃない？それは取ってあんの。もう、podcaststation.com と .net 両方取ってあるんだけど、2年間何もしてないんだよね。サーバーも借りてんだけどさ、何もしてないんだよね。いつかやろうと思って。で、結局やれずっていうね。だからこれも難しいなと思ってさ、やっぱり何事も一人でやるのはさ、楽よ。なんだかんだで自分が頑張ればいいだけだからさ。だけどさ、インターネットラジオ局とかさ、やるってなったらやっぱり一人でできるものじゃないからさ、ね、他の番組とかもさ、なんかね、ちょっと集めてきたりとかしてさ、やったりとかさ。で、もちろんそのインターネットのね、まあ新番組とか俺も立ち上げてそこにね、組み込んでったりとかしないといけないですから。そうすると大変だなと思って。やっぱり一人でやることで、童貞ネット、アットネットラジ、最高だなと思ってさ。もう好き勝手できるんだから。もう好き勝手、自分をさらけ出してさ、喋ってさ。で、1時間経ったらさ、なんか、ねえ、なんかいいじゃないっていうね、ところですから。でも、1時間経って、1時間半経って、そろそろ2時間行きそう、みたいなさ。そんな、ね、もう適当な、ね、時間の制限とかもなくさ、好き勝手喋ってていいんですからね。そんなやりやすいね、番組ですけど、やっぱりね、そういういろんな人のね、まあ関係性とかね、関わりがあると、まあなかなかね、踏み出せないなっていうのがあって。だまあでもこれもね、ドメイン持っちゃってるからね、サーバーも借りちゃってるから、まあそのうちね、どうにかやってはいきたいんだよなと思ってね。ネットラジオをやって、お金を稼ぐとかね、そういうのができれば一番ね、俺もいいじゃない。最高じゃない。そしたらもう毎日ラジオしてさ、それで、ね、仕事しないで、ね、生きていきますからね。まあ、そんなもいいかななんて思ったんだけど、まあ、ちょっと難しいよねと思って。で、5つ目やることね、2013年やること5つ目、宅建ってね書いてあるんだよね。やる気だったんだよね、今年は宅建ね。2年目ということでね、もう2年で合格するって思ったけど、残念ながらね、まあ、学校のお金を払って、で、受験料払って、で、学校一回も行かず、受験にも行かず、ね、勉強もせずってね、そんなんで、宅建はできなかったけども、2014年ね、宅建、ちょっと頑張ろうかなと思って、そろそろ、本当にやべえと、ね、もう相当やばいんだけど、まあ、年々ね、ひどいやばさになってきてますから、もう半分ね、もう賞味期限切れてますからね。だから今年ほんと、まあ、来年、ね、宅建そろそろ受かんないとやべえなと思って。で、あとは、5つ目、転職。で、2013年に転職したかったなって思うんだけど、まあ、いくつか、ね、応募したりとか、あと1回はね、面接行ったりとかね、いろいろしましたけども、まあ、散々なね、感じで今年転職できず、で、33歳になっちゃいましたからね。やっぱり32とかまでだったらさ、まあまあ、おっさんではあるけど、若手っちゃ若手だからさ、まだいいかなと思うけど、33になっちゃうとね、もう若手じゃないよ。まあ、言ってもでも34ぐらいまではいいかもしんないけど、35になったらさ、管理職だよ、本当は。そこでさ、なんかバイト見てるやつが来るみたいなさ、ところだからね。それもきついなぁとは思うんだけど、まあ転職活動もして、宅建もね、まあ受けて、頑張んないといけないなと思って。で、あとは2013年やることは、彼女を作る。って書いてありますけどもね、残念ながら、彼女できず。ね、頑張ったんだけどね、今年結構頑張ったと思うのよ。ビビりながらもね、いろんな人と会ったりとかさ、ね、しましたし、あとはね、ちゃんとマチコン的なところも行ったりとかさ、いろいろあったと思うんだけどもね、まあなかなかうまくいかずね。まあそうだよね、この間だってお見合いパーティーも行ったし、で、昨日のね、忘年会でも素敵な女性と出会ってるし、人妻だけどね。そんなんで頑張ってはいるけども、なかなかね、彼女作れないっていうことで、 もうやばいんだよね。2014年は本当に彼女作んないと。このゾロ目のね、33歳ゾロ目の年にね、これも本当にやんないともうまずいから、本当劣化していくだけの人間なわけじゃないですか、僕みたいなねクズはさ。したらさ、これ以上劣化したらもう本当に見向きもされないから、もう本当にまずいと思ってね。だからもう今年、今年とかまあ来年はもう彼女作らないと。ね、なんかちょっとお金を渡してでもね、もうしょうがないよね。ちょっと1万2万円握らせて、それで彼女になってくださいとね、お願いしますって。もうその人の前に立って、ね、手を出してね、ずっと好きでしたお願いしますって手出したところに10万円みたいなね、したらね握ってくれると思うんだよ。それもありかなとね。10万円で彼女ができたら、ね、安いもんじゃないですか。ここね何年もさ彼女いなくて、そのねモヤモヤもう365日ね、もうずっと考えてるわけでしょ、彼女できねえなって。それを考えたらその解消が10万円でされちゃう、お安いって言ってね。だからやっぱし今度もねそういう風にしていこうね。もう告白するときはお金を握ってね、その時はもう貯金ね、全部下ろしてね、それでもうそれこそもう貯金枠超えてね、りそな銀行からプラス50万借りれますから、その50万も下ろしてきて、で手に握ってね、お願いしますってね、お金だけ持ってかれちゃうってね、悲しい結末みたいなね。それもまあまあね、人生経験ですからね。まあそんなんで彼女作んないとまずいなって。あと最後、2013年やること、セックスをする。正直彼女ができなくたってセックスなんてもんはできるわけですよ。だけどセックスもできなかったね。ダメだね本当にね。やっぱり俺みたいなのはね、やっぱ彼女とかじゃないとねセックスできないんじゃないの。やっぱりそういうよくあるでしょ、ワンナイトラブ的なさ、ないもんね。お持ち帰りとかね、そういうのなかなかね、巡り会えないですからね。そうするとね、だからあるかなと思ったの俺も。もう俺もいい歳だし、そういう場に行ってね、でちょっと気の合う子がいたらさ、そんなのも男とね、男と女の大人の関係ですから、そんなワンナイトラブなんていくらでもあるんだろうな、そんな風に夢見てた時もありましたけど、まあ夢でしたよね。ないからもうセックスはできなかったんですけども、まあね、俺もね風俗行かないからね、風俗行きたいなと思うんだけどね、でも怖いからねと思う。だからまあ35かな、40、まあ本当に40までにセックスできなかったら風俗行くけど、でも35ってぐらいに絞った方がいいね。35までに彼女ができなかったらセックスね、もう風俗も行きますよね。もうやだよ、本当に風俗なんて行きたくないの、病気怖いから。だけど35で彼女できなかったら風俗行きますよ。そのぐらい追い込んでね、もう殺される勢いだからね。俺も風俗行ったら病気になると、病気になったら一生薬をね投与し続けないといけないと、もうイコール死ですからね。そう考えたらもう俺が風俗行くイコール死だからさ、そのぐらい俺を追い込んでね、もう彼女作るとかセックスするとかっていうのをやっぱり考えていかないとさ、ちょっと難しいんじゃないかなと思って。なんだかんだで切羽詰まってないと思うんだよね。まあ切羽詰まってるんですけど本当はね。だからこそあんだけね出会いの場に行ってはいるんだけども、まあなかなかね難しいなっていうところはあるから、まあ、そのぐらいねちょっと殺されるね、ここまでに彼女作らないと殺される的なね気持ちで、でもう2014年はね頑張っていきたいなと、まあ思っているところで、まあそんなんで振り返ってみると2013年やること8つありましたけどもね、何も達成できないっていうねところなんで、来年はもうちょっとね達成しやすいねことなんかをね目標にね、まあ、やっていきたいなと思うんですけども、まあみんなね、まあ、そんなもんだと思うんだよね。まあこうやって、ね、やってやるぞって思うけど意外と何もできないっていうねあると思うんでね。まあそんなね、ちょっと2013年振り返りではあったんですけども、じゃあちょっとねここまででお便りねいくつかいただいてるから読んでいきたいと思います。ラジオネーム、225番さん、今日久々に晩酌しました。発泡酒1本と醤油ベースのパスタをつまみに、俺はパスタはつまみに悪くないなと、思ってよくやりますが、パルさんお気に入りのつまみはありますかというねお答えいただきました。ありがとうございます。 いいね。醤油のね、醤油ベースのパスタなんてつまみに超合うよね。俺も何でもでもいける口だからね。まあ、最近ちょっとね、お酒あんまり飲めないけど、昨日ちょっと飲んじゃったけども、だけどおつまみ的なものは俺も甘いものもしょっぱいものもね、いけますから。まあ、辛いものがあんまりね得意じゃないけども、だからまあおしんこだっていけるし、で別にチョコレートだっていけるしね、まあ、正直何でもいけんだよね。だからただしょっぱいもの食べたいなっていう人さ、甘いもの食べたいなっていう日があるからさ、まあ、それで少しね、あと飲むものにもねよって、まあ、分かれると思うけども、特にねこのつまみがね最高だなーっていうのはないんだけど、なんかあるのかな。ないね。俺米飯食いながらでも飲めるしね。だから普通に晩飯をね食いながらも飲めるし、ただやっぱりちょっとね細かいものがいいよね。ちょこちょことつまみながらね、飲む方がいいかなと思うから。特に、じゃあ今度ね、なんかお気に入りのね、おつまみがあったらね、ちょっとメモしといてね、ちょっとご紹介したいと思いますからね。何かあんのかな。でも、まあ、じゃがいもとか好きだからね、芋系とかね、好きだし、そうだな、何でもいけんだよね。なんかお得用ハムみたいなんじゃん。なんかハムの薄切りでさ、スーパーで売って特用のハムとか、そういうのも全然いけちゃうからね。もう何でも美味しくいただきますからね。まあ、そんなね感じ。俺もねもうそろそろね、まあ今体をね健康にちょっと持っていってる最中なんでね、健康になったらまたねたまには晩酌なんかもねしたいかなと思いますから、たまに飲みたい時はあるんだよね、一人で。まあね、そういう飲めるようなね、ちょっと健康な体にねなるように、やっぱ年ですからね、ちょっと気をつけてね行きたいなと思っております。あとはラジオネームガオガイガーさん、パルさんこんばんは。今年の目標は童貞の卒業だったのですが、未だに童貞です。20超えて童貞の男が未婚で終わる確率は 66% くらいらしいです。恐ろしいです。今日は久しぶりのコーナー期待していますってね、お便りいただきました。ありがとうございます。そうだよね、もう毎年毎年思いますよ、童貞卒業しようってさね、童貞の人は思いますよ。俺も若かりし頃はね、今年こそは、ね、童貞卒業だって思って、で結局卒業できずっていうね、まあ、繰り返しますし、今でもね彼女作るって思って彼女できないですしね。だからやっぱりね、ここはね少しやっぱりね積極的にならないとダメなんだなと思って、だからガオガイガーさんもね、まあ別に俺は推しが強い男ってあんまり好きではないの。できればね、そういう推しとかはしない、推さなくても大丈夫なね、そういう関係がいいなとは思うけど、ただちょっとね、まあなんだろうな、女性の方もさ少しアピってくれないとね、その辺はリアクションも取れないじゃないっていうのもあるから、そういう意味ではね少しアピるぐらいのまあ勢いというかね、推しっていうか、そういうのはないとダメなのかなって思うから、まあ俺はそういうのちょっと無理なんだけどさね、もう本当にもう33年生きてきて、俺がそういうアピールできるのってできないからさ、本当にもう難しいよね。だからこういう消極的ってことよ、結局20歳超えて童貞の男ってイコール積極的じゃない男ってことなんだよね。だって20年生きててね、童貞なんだから普通だったらっていうね、話だとさ、やっぱりセックスしたい、セックスしたい、頭の中セックスだらけだよ。したらもうドキュンとかだったらさ、もう何が何でもセックスしたいという風に行動してさ、でセックスするわけなんだよね。なんだかんだであいつらの、ね、行動力やばいから、だからやっぱ積極的なんだよね、言っても。だけどやっぱし20超えてセックスしてないのはやっぱ消極的なんだよね。そうするとなかなかね、そこから積極的なね気持ちにって変わっていかないからさ、そうすると結果そういう消極的な感じでずーっとね生きていく感じになるから、そうするとやっぱり見込んでね終わる可能性ってのは高いのかなと思って、まあ俺はたまたまね奇跡的にね童貞捨てましたけども、でもやっぱり気質、そういう童貞気質っていうのはもうそんじょそこらの童貞に負けないレベルではあると思うからね。ほんともう名誉童貞と、 ね、言っていただいてもね、過言ではないかなと思いますから。そうするとね、やっぱり、結婚とか、まあ、彼女もできないし、結婚もできないし、なっちゃうからね。ちょっと積極的にね、なりたいなと思うんだけどね。ちょっと難しいんでね。まあ、でも、まあ、2013年はしょうがないよ。ね、来年本気出そうぜっていうことでさ、来年、ちょっと積極的にね、なって、来年こそはね、童貞捨てましょうよっていうね。そういうね、意気込みでね、来年頑張りましょう。
童貞ネット、アット、ネトラジ。
それではね、久しぶりにちょっとコーナーをやっていきたいと思います。コーナー、ポッドキャスト、新着レビューのコーナー。このね、ラジオの方がね、まあ、iTunes ストアの方でね、ポッドキャストとしてね、配信してますからね。で、こちらの方がね、まあ、配信してるところに、まあ、レビューとかが付けられるんだよね。で、評価とね、レビュー付けられて、で、これのね、レビューが新しいもの来ましたら、ちょっとご紹介していく、いきましょうって、そういうコーナーなんですけども、かなり前にね、もらってはいたんだけども、なかなかね、機会がね、なくて読めなかったのでね、今、2つ、ね、新しい、レビューいただいてますからね、これをちょっとご紹介していきたいと思います。で、一応レビューの方と、あとは、評価ね、これが星5つまでね、1から5までつけられるようになってますのでね、そこもご紹介していきたいと思うんですけども、それではね、ラジオネーム、リーバイスレッド92163、タイトル、普通の人の人生の面白さ。専業の DJ でも成功者でもなく、まだ何者にもなっていない30代の一人語りのラジオという点で、奇遇なポッドキャストだと思います。日常生活のリアリティがまるで私小説です。でも暗くなりすぎないところが聞きやすさにつながっているのかも。あとは喋りのスキルが何気に高いので聞きやすいというのもある。よどみなく喋り続けるってできそうでできないですからね。長距離運転の時によく聞いています。これからもセキララなラジオを期待していますというね、お便り、レビューいただきました。ありがとうございます。星は4つということでね、いやー、なんか素晴らしいね、レビューいただいたなと思って、なんかまるで私小説ですとかね、言われたことないんですけどと思ってね。まあね、一応セキララなね、まあそういう自分のね、日常をまあお話ししてますからね。そういう意味ではね、まあそういう風に表現していただけるね、こともあるのかなと思いますけども、まあそんなね、素敵な評価していただいてさ、まあ頑張ってね、暗くならないように、やっぱりさ、暗いだけのね話もちろんできますよ。基本的に考えてるのもね、ネガティブだし暗いからね。だけど俺もさすがにね、1時間暗い話ずっとしてられるっていうと、それもそれでさ、できなかないけどさ、やっぱりラジオだからなと思うとさ、少し俺のね、やっぱいいなって、面白いなって思うラジオはさ、やっぱり多少ともね、多少なりとも笑えた方がいいかなって思うからさ、そうするとね、まあ暗くなりすぎずね、で、まあ心のね、やっぱり闇はありますから、そういう悩んでたりとかさ、葛藤、劣等感、ね、この辺をお伝えしつつもね、まあだけどね、少し笑いがね入ればいいなと思ってね。まあそんなんでね、毎週やってますけどもね。まあそんなんで、で、なんかね、喋りのスキルが何気に高いとかね、言っていただいてね。まあ、別に高くないんですけどね。やっぱり生放送だからね、これが録音とかだったら俺もね、喋ってらんないかもしれないけども、生放送だからさ、これ喋らざるを得ないんだよね。だから、喋り続けるしかないと。間が怖いっていうね。そんなんでやってるとね、もうずーっと喋り続けてね、1時間半ね、経って、それがね、もう5年経つっていうね、そんなになっちゃいますけどね。まあそんなんでね、これからもね、まあ変わらず、まあ変わっていきたいところはあるんですけどね、もう少し俺もね、表舞台に羽ばたきたいと。そういうね、気持ちもあってね、ハンドルネームを、ね、パーソナリティのお名前を、ね、パルからパルナイトに変えたわけですからね。だからもっと変わっていきたいなと思うんだけども、まあ、それでもね、変われないっていうね。 ところありますからね。まあ今も通り変わらず、ね、これからもやっていきたいと思いますからね。聞いていただけたら嬉しいかなと思います。あとは、もう一つね、レビューいただいてます。ラジオネーム、めじろしじみさん。タイトル、大好きですよ、頑張って。毎週楽しみにしていますよ。いろいろあるでしょうけど、頑張って続けてくださいね、というね、星は5つというね、いただきました。ありがとうございます。素晴らしいね、本当にね。もう毎週楽しみにしてもらってるっていうね。もう、そんなにね、5年もやったら、何もやることなくてね、本当に今週あったこと、もう適当にね、喋って終わってしまうってね。で、気づけばね、もう、本当中身のないラジオだなっていうところもあるかもしれないけど、それでもね、応援してくれてると、ね、大好きですよと、頑張ってと、ね、いうことですからね、頑張っていきたい。ね、もう、なかなかね、応援してくれる人なんてね、やっぱり世の中少ないですからね。そんな中ね、もうどんどん応援してくれる人がね、こうやってレビューを書いてくれるからね。まあそんなね、最近でもバッシングのレビューはないね。なんか、一時さ、バッシングのレビューあったんだけどさ、星一つみたいなさ、よくありましたけどもね、最初の頃はね。まあ最近は、まあ皆さん、やっぱりね、わざわざさ、レビュー書くにあたってさ、そんな星一つとかつけるためにさ、労力使って書くのもさ、めんどくせえなっていうね。星一つのやつに対してそんな、もうアクション起こしたくないわって多分、まあ思う人が大半だからさ、わざわざ書こうとは思わないと思うけどさ。ね。だからまあまあ、まあなんでもね、そういうご意見いただけると嬉しいかなと思うから。まあでもできれば、ね、やっぱしいい評価。ね、こうやって、ね、もう大好きです、頑張ってとかさ。ね、まるで私小説ですとかね。そんな素敵なね、レビューいただけると、俺もね、これから頑張っていけるかなと思うから。で、ポッドキャストはね、これは、まあ、皆さん、これでリアルタイムで聞いているか、ポッドキャストで聞いているかわかりませんけども、まあ、ポッドキャストのね、iTunes ストアの方で、童貞ネット、聞けるようになってますから。で、ここでね、レビューも書けるようになってますからね。で、いただきましたら、またこういうコーナーでね、ちょっとご紹介していきたいと思いますから。結構ね、やっぱり5年もやってるとね、で、このコーナーもね、ちょこちょこやってるじゃない。その新着のね、レビューが来たら。もうね、評価自体はね、118件とかね、いただいていて、レビューの方もその中でね、91件いただいていて。まあそろそろね、まあレビューの方もね、100件行くんじゃないかなって、来週ぐらいまでに100件行っちゃうんじゃないかなと思ってね、そんな風に煽っておくと皆さんからね、今週はレビューがいっぱいもらえるんじゃないかなと思って、まあでも本当にありがたいね話だよね。こんなさ、もう素人が、まあ素人っていうか、やっぱしまあパル内藤なんですけどもね、もうどこの事務所所属してるんですかみたいなね、そういうね、もう芸名にちょっと変わりましたけども、まあそんなね、33歳派遣社員がさ、毎週やってるさ、わけわかんないラジオにさ、わざわざね、iTunes ログインしてさ、で、星いくつつけようかなって、5にするとパルさんちょっと調子乗っちゃうからなって、でも3にするとへこんじゃうしなって、4にしとこうみたいなさ、そんでさ、ね、ちゃんとさ、こんなちょっと少しバッシング入れるとへこんじゃうしなってね、少しなんかテンション上がること書いとこうみたいなさ、わざわざそんなこと思ってね、書いてくれてると思うのよ。ありがたいところだよねと思ってさ。まあそんなんでね、こういうレビューね、いただけるようであればね、ちょっとお待ちしてますからね、来たらまたね、ご紹介していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
童貞ネットアットネトラジ。
それではね、本日も、そこそこお時間来ましたからね、お別れのコーナーしていきたいと思います。お別れのコーナーは今日喋りたかったこととかね、あといただいているけども読めなかったお便りとかをね、ご紹介していこうと思うんですけども、結構ね、いただいているのでね、お便りと、あと今日喋りたいこともあるから、ちょっと喋りたいこと軽くつらっと、喋っていきたいと思うんですけど、結構あんだよ意外と。細かいのがね、特に今日何の話したの？特に何にも、なんか自分のね、なんか後悔の話、ね、そんなのばっかりでしたけどね。ね、今週、ツタヤ、うちのね、その、まあ、最寄りのその池袋の駅からうちに帰るまでの間にツタヤがあるんですけども、で、そのツタヤはね、 コミックの漫画のレンタルをしているね、ところでさ、で、まあ一冊借りると2泊3日で一冊借りると80円とかなのかな。で、1週間、10冊で1週間借りると、800円で、2泊で10冊借りると600円なんだよね。そんな結構素敵なところでさ、まあ人によってはね、漫画喫茶行った方がいいじゃんっていう人いるかもしんないけど、俺だいたい30分で1冊ぐらいなんだよね。まあ早く読めて20分で1冊とかそんなもんだからさ、もう少しゆっくり見たいじゃない、ね、ガーって読んでもさしょうがないからさ、そうするとやっぱり30分で1冊ってなると、まあね、俺が一番行きつけのね、もうゲラゲラね、ゲラゲラっていう漫画喫茶があるんですけど、こちらだったらね、オープンシートで3時間500円っていうね、素晴らしいね、まあコスパいい、まあ、漫画喫茶なんですけども、でも3時間で、ね、500円ってそんな読めないから、6冊しか読めないからさ、そう考えると家でゆっくりね、本当にまあ、リンゴでもねつまみながらさ、で2泊3日だからさ、でそれで10冊読んだらさ600円で安いと思って、で久しぶりにちょっと漫画をね結構借りて帰ってきたんですけども、で借りた漫画がね、まあ、一つはね、カイジの最新刊が出てたから、これをちょっと読んで、あとは途中まで読んでた、なんだっけ、ドラゴンなんとか、なんかバスケットの漫画、まあ、名前も忘れちゃうような感じではあるんだけども、まあでもまあまあ読んでるのね、ストリートバスケみたいなのが、まあ題材のやつなんですけどもね、これを、まあ1、2巻、3巻ぐらい読んでたから、そっからプラスして5個ぐらい、8巻ぐらいまでかな、借りてたんだけども。で、あと、これが今日、ちょっとね、お話ししたかったんだけども、ボールルームへようこそ。パルさん、いいの読んでますねって多分みんな思ってると思うんだけどね、漫画通の。ね、人いっぱいいると思いますからね。ボールルームへようこそっていうさ、漫画を借りて、前から読みたかったの。で、すごい気になったのは、いつもね、月刊マガジンなのかな？で、月刊マガジン、今、見てるのっていうと、今まではカペタ、ね、読んでたんだけども、まあ、特にね、もう終わっちゃったからさ、それ読むのなくなって、今は、ベックっていうさ、まあ、バンドの漫画を、やってたね、人が、まあ、新連載というか、もう結構経つんですけども、それが漫画家を目指しているね、少年の話なんだけども、リンってやつかな。それを今見てるんだけども、まあ、そこのね、ページに行き着くまでに、たまにあんのよ。なんかこれ面白そうだなって見ると、このボールルームへようこそっていう漫画だったりしてさ、で、ちょっと読んでみたいなと思ってたら、ちょうどあったからさ、これ借りて読んだんだけども、まあ、ネタバレになっちゃうからあんまり言わないけども、まあ、社交ダンスの話なんだよね。まあ、あまり取り柄のない、パッとしないね、主人公が、社交ダンスにちょっと、まあ、出会ってさ、で、もうどんどん成長していくって話なんだけども、いや、面白いんだよ。俺も、もう、引き込まれるようにね、ガーって読んだけど、で、今5巻までなのかな、出てるの。で、次、来年の2月ぐらいに6巻出るみたいな、ね、こと書いてありましたけども。いや、もちろん6巻出たら見るんだけど、ちょっとね、やっぱり主人公がさ、成長が早すぎるんだよなと思って。まあ、天才型なのかね、もう隠れた才能を持ってたっていうね、感じなのか、もう教えてもらったことはね、スポンジのようにどんどん吸収していくのかね、わからないですけども、ちょっと天才チックなね、まあ、ある意味ね、みんな持ち味あるし、長所あるからさ、そういうのをガンガン伸ばしていくと、そりゃ天才になるのかもしれないけども、やっぱりね、ちょっとそこが、もう少しゆっくりの成長でもいいかなと思うけど、普通に面白くて、全然批判してるんじゃなくてね、俺は好きで、新刊出たらね、早く読みたいなって思ってるんだけど、まあそんな、まあそういうのも大丈夫な人。だから、弱虫ペダルとかさ、ね、今、テレビとかもやってるけどさ、結構天才だよね。パッとしない男の子がロードレーサーに乗ったら覚醒しちゃうみたいなさ。そういうのもありますからね。ただまあまあ、ちゃんと話はね、しっかりしてるし、面白いし。で、俺絵も好きなんだよね。で、俺これちょっと調べてもわかんなかったんだけど、このボールルームへようこそっていうさ、作品描いてる作者なんだけどもさ、この人の絵って、 めぐみの大悟とかね、そのカペタとか書いている曽田先生と絵が似てるんだよね。似てるっていうか、その真似してるとか影響受けてるっていうんじゃなくて、アシスタントやってたんじゃないかなっていうような似方してるんだよね。だからなんかその表現方法とかもなんか全体的に似てて、で俺のいつものウィキペディア先生の方で検索したんだけどさ、その曽田先生のアシスタントだったよとかって、そういうのも特に調べられなくて、でまあ俺みたいに思ってる人は結構いるみたいでね、 Amazon のなんか感想のところとかにね、まあ、書いてあったりしたんだけどさ、でもちゃんとしたねソースは見つけられずね、わからなかったんで、もしね知ってる人いたらね、このボールルームへようこそのね作者、曽田先生のアシスタントかだどうかねだったのかっていう、ちょっと教えていただけたら嬉しいかなと思うんだけど、でまあこれでね漫画帰り道にねこうやって寄れますから、まあ、休みの前の日なんかはねちょっと借りてね、気になるやつ、次はね真白の音っていうのをちょっとね見たいなと思ってて、次回はそれちょっと借りようかなと思ってるんですけども、であとね今週他話したいことはね意外とあったな、意外と多いんだけど喋っていいのかな、喋ろね、まあ、引っ越ししてきてさ、まあ、家のね設備をねいろいろ使ってるんですけども、それでキッチン周りなんだけども、火っていうの、その鍋をさ、やっぱね、やっぱ使ってさ、自炊とかするわけじゃないですか。で、そこでさ、ついてるのが、ガスとかでもなくて、電気コンロなんだよね。で、IH の、ね、なんかボタンピッて押して、ね、なんか、瞬間的にすごい、ね、火力が出るとか、そういうんじゃなくて、本当にその電気コンロっていうさ、なんかカチッて押して、温まるのに超時間かかるみたいなやつなのね。で、もう火加減とか全然できないし、これはきついなぁと思って。で、一回、野菜炒め作ったんだけど、火力がちょっとなさすぎて、これ、もう無理だわと思って。で、どうしようかなと思って、いろいろ調べたところ、卓上型のさ、IH クッキングヒーターってあるじゃない？で、これ、買おうかなと思って。で、結構、最近安くて、で、結構ちっちゃくて、で、高性能のがあるからさ、これでいいなと思ってさ、それで、ビッグカメラ、ちょっと行ってね、で、まあ、買ってきたんですけどもね、お安い。もう、4000円しなかった。まあ、なんか、ね、価格 .com とかね、見たんですけど、同じ型番のね、価格 .com の安さよりも、ビッグカメラで買った方が安かったっていうね、そんな珍しいお得品をね、ちょっと買いまして。で、家帰って、使ったんだけどさ、なんか1400ワット、うん、わかんないな、キロワットなんかは1400ワットかなね、と1000ワットがあると思うんだけども、そういうのね、まあ大体2つぐらい分かれてるっぽいんだけど、で1000ワットとかだとちょっと火力が弱いのかな、で1400だと結構強いみたいな感じなんだけど、別にね俺も中華飯店をねもう経営しようってわけじゃないからさ、そんなね、鍋を振ってね、火力、ね、料理は火力だっていう話でもないからさ。だから1000ワットぐらいのでいいかなと思ってね。で、やったら、意外と十分火力があって。そうだって、それでもね、設定的には200度ぐらいまで設定できて、油とかも使えるから、全然いいわと思ってさ。で、そんなんで、クッキング、ね、IH クッキングヒーターね、ちょっと買いましたからね。まあ、これでちょっとはかどるかなと思って。ね、まあ、自炊をね、やっぱりしていこうかなと。思ってますからね、モテる男は料理ができるっていうねところもありますから。でそんなんで、まあ料理つながりでいくと、リンゴダイエットをね、先週から始めてるんですけどもね、リンゴの皮むきね、これもやっぱりね料理の一つですからね、皮むきできる男はモテるような気がするからね、いつかねやっぱりあるじゃない、ちょっとね事故ね起こしちゃってで入院してるそんな女の子にねお見舞いで持ってったリンゴをさ剥いてあげてね、それで食べさせてあげるみたいな、そんなシチュエーションがあるかもしれないから、その日のためにさやっぱりリンゴの皮むきをさ練習しておかないといけないなと思ってさ、で大量にリンゴが先週届いたんですけども、5キロぐらいでだいたい30個ぐらい届いてさ、まだ全然残ってんだよね、25個ぐらい残ってんだよね、どうしようと思って、1日やっぱり 2,3 個食べてかないと腐っちゃうからさ、もう頑張んないとなと思ってんだけどさ、まあ今日もねこれラジオ始める前 リンゴね、二つ食べてますからね。まあ、終わってからもう一個食べようかなね。もう、どんどん消化していかないといけないから、ね、消化試合になってますからね。まあ、そんなんで、ちょっとリンゴダイエットね、やってますから。ちょっとね、体重減ったかな。0.5 キロぐらい減りましたから。まあ、来週あたりしっかりとね、発表できるね、体重になってくるかなと思いますからね。で、久しぶりに、でこの間まで61キロとかありましたけども、この間久しぶりにね、50キロ台のね、ちょっと体重、一瞬見ましたからね。また戻りましたけどね。まあ、そんなんがあったりとか。あとは、今この建物なんだけども、外壁とかをね、すごいなんか、綺麗にしてんのね。それで、すごい足場とか作ってさ、で、ずっとやってんだけど、今ようやく、ね、一段落してきたみたいで、足場の解体とかをね、し始めたらしいの。で、この解体がさ、超うるさいんだけどさ、朝8時半から始めんだよね。ちょっと勘弁してよと思って。まあ、普通のね、まあ、サラリーマン、社会人、ね、学生。まあ、だいたい8時半に起きてると思うから、別にうるさくてもいいんでしょって思うけど、俺みたいなクズはさ、仕事始まるのが午後からだからさ、8時半とか超寝てるところなんだよね。もう一番熟睡タイムなのにさ、そこでさ、もうガンガン音すんの。いや、眠れないよってぐらい音するからさ。もう今週はちょっとね、寝不足なんですよねっていう話で。これがね、明日、明後日も続くらしいんでね。で、そこで終わるっぽいんだけど、もう8時半とかやめてくんねえかなと思って。やっぱりさ、ねえ、やっぱり早いよね、8時半。みんなもしかしたら仕事で出かけてるかもしんないけど、せめてさ、10時からとかにしようよって。思うんだけど、これはずれてるのかなっていうね。ちょっとわかんないですけども、8時半は早いよねってね。早朝8時半にさ、例えばね、道、ね、目の前の道とかでさ、バスケットボールね、ダムダムやってたらさ、苦情来るじゃない、うるせえってさ。8時半は早いよねってね。そう思ったりはするんですけど、ね、そんなこともね、強く言えず。あとは、意外と多いんだよ、喋りたいことな。俺もほんと喋りたがりなんだなって思うんですけど、今週見た AV なんですけども、ね、まあ、とあるね、サイトでエロ動画を見ていて。で、お、これいいなと思って。ね、かわいい。この子、久しぶりにかわいい当たりだなと思って見てて。で、まあ、ね、女の子の服を脱がして行ったりとかして。で、いろいろと、ね、楽しいね、お楽しみしつつ、で、途中でね、まあ、まだね、そっからすぐに挿入部分行きませんよ。ね、飛ばしたりしないでね、コツコツとね、刻んでね、飛ばして見るんですけども。で、そのお楽しみのね、まあ、途中で、男の、ね、男が服を脱いでいくわけですよ。で、女の子がね、ちょっとパンツを脱がそうとしたりとかするんだけど、おいこのパンツ、俺が履いてるユニクロのパンツと一緒じゃねえかと思ってさ、同じ色だよと思って。そんなのがあってね、難しいよね。ここで、AV に出ているやつと、まるっきり同じパンツっていうことは、俺が AV に出て、この女の子にこれからチンコを加えられる可能性があるっていうふうに思えれば一番いいんだけど、ダメなんだよね。あー、こいつユニクロのパンツ履いてる AV なのにと思って。ダメだなと思って。俺も、これ、ユニクロってバレるパンツで女の前に出ちゃダメだなと思って。そういうね、ちょっと反省。ね、やっぱりしちゃうんだよねと思って。まあそれでもね、その AV 出てた女の子は可愛かったからね、その後オナニーはしたんですけども、まあユニクロのパンツね、やっぱり分かっちゃうから、これユニクロだよねって。そうなると悲しいからさ、パンツぐらいはね、もしまあ彼女ができたらね、もうユニクロって分かりづらいパンツか、まあもしくはちょっとね、いいパンツ履いてもいいかなと思って。1枚いくら1000円高いよ。ユニクロのパンツだったら3つで1000円なんだから。そうするとな、やっぱユニクロになっちゃうよねって思うんだけど。まあ、そんなね、素敵な俺と AV のリンクね。そういうのがあったりとか。あとはね、まあ、いくつかあるけども、あとそっか。今週のスロット、マイナス2万円です。化け物語で約2万円負けて。で、ペルソナ4で、ちょっと取り返して、ね、まあ、結局マイナス2万円だったんですけども、それで明日、ね、東京の方だと月曜日ね、寝台入荷なんですけども、魔法少女マドカマギカ、これのねスロットがね出るんですね。 そして私、火曜日、水曜日、お休みなんですね。並んじゃいますね、っていうね。で、これでも年、ね、今年はもう打ち納めかなっていうところだよね。もう、結構今年いい台がいっぱい出たと思うんだけども、最後の最後にね、こんな、ね、窓かまぎが、ね、出るなんて思わなかったけどね。もう、でもさ、これで少しパチスロね、やったことない人も来るのかね、もしかしたら。ね、窓まぎだし、一回ね、やっぱ打ってみたいなとか、あるかもしれないからね。そういう人いたらね、やんない方がいいんじゃないかなって思うんだけどね。今だとさ、まあ、そういうのリリースされるとさ、アプリとかね、iPhone のアプリとか、Android のね、アプリとかで、そういうのができるシミュレーターがね、公開されたりとかして、1500円とかで買えたりするからさ、それでいいんじゃないかなって、俺思うんだけどね。どうなんだろうね。やっぱりでも、実機やっぱりそういうね、やつをやるとね、全然違うからね、面白いからね。まあでも、やらないで済むんだったらね、やらない方がいいのかななんてね、そんな風にちょっと思ったりはするんですけども。じゃあね、ちょっとね、お便りいただいてるからね、読んでいきたいと思います。結構もらってるんですよね。ラジオネーム。ラジオネーム、羊ガエル水族館さん。パル内藤さん。思い切ったな。これ先週のね、ハンドルネーム変えますって話だったんですけども。ね、パル内藤さん、思い切ったな。下の名前も最初の頃の放送でほとんど言っちゃってるのにっていうね、答えてきました。ありがとうございます。俺もいつ言ったかね、いつそういう下の名前とかをね、言ってたかどうかももう覚えてませんからね。そういう意味ではね、まあ、過去の放送をね、聞き直す、いい機会かなって思いますからね。俺のね、名前をね、ちょっと知りたいなって人いたらね、過去放送をね、ちょっとね、振り返ってもらえるとわかる、ということかもしれない。俺もね、言ったか言わないかあんまり覚えてないからね、ちょっとなんとも言えないんですけども。で、まあ、でも、前にあとお便りね、ちょっといただいてたのでね、これがね、どれかな、あるかな、ラジオネーム、どれだ？ないぞ。ラジオネームがどれかな？ちょっとお待ちください。あった。で、先週ちょっといただいてね、読めなかったんでね、合わせて読んでいきたいと思うんですけども。ラジオネーム206番さん。元パルさん、こんばんは。ところで、パルって名前の由来は何ですか？新参者にご教授お願いいたします。というね、お便りいただきました。ありがとうございます。まあ、ここで言っちゃうんだったらね、過去の放送ね、聞き直す必要ないかなっていうところもあるけど、まあ、過去どんだけね、特定できるようなことまで言ったかわかんないけども、俺の、下のね、名前の中に、まあ、春っていうね、言葉が入ってるんですね。で、そこから抜いて、ね、まあ、丸をつけて、パルということになってますから。そうするともう、内藤、もう春何か、内藤何春か。ね、もうどっちかしかないかなと思いますけどね。まあ、そんな名前になってますから、ほぼ本名じゃんっていうね、ところなんですけども、それでパルっていうね、話ですから。もう、だから、言ったら、ね、パルないと、もうほぼ本名っていうね、いうところなんですけども。まあ、そんなんでね、よかったら、もう少し詳しいね、お話、過去放送してるかもしれないからね、ちょっと聞き直してね、もらえたらね、嬉しいかなと思います。あとはね、お便りいただきました。これは読んだのかな？読んでないかもしれないけども、読んでるかもしれないので、さらっといこう。ね。先週、ちょっともらってたんでね。ラジオネーム220番さん。パル内藤さん、こんばんは。今日も生で聞かせてもらっています。相談ですが、メールで食事に誘った女性がいるのですが、返信が来ませんでした。諦めた方がいいでしょうか？読んだね、先週ね。じゃあ先週の放送をね、聞き直してください。すいません。さあ、あとサクサクいかないとさ、もうね、結構お便り読めてないからね。ラジオネーム。ラジオネームベルさん。パルさんの愛読していたハッカージャパンが、出版不況の影響を受けてか、15年の歴史に幕を閉じて休刊らしいです。残念ってね、お便りいただきました。ありがとうございます。いやー、らしいね。俺が高校生の頃、ね、愛読していたハッカージャパン。あの頃はね、やっぱりその15年前、16年、7年前とかでしょ？その頃さ、もうパソコンとかがさ、そういう一般家庭に普及し始めてさ、で、 ハッカーとか超かっこいいみたいなさ、アングラみたいな、アンダーグラウンドみたいなさ、そんな、ねえ、ところがもうすごい、マックスだった頃だからさ、ハッカージャパン読んじゃうよねと思ってね。ほんと。そんな、ね、実家に帰ればハッカージャパン10冊ぐらいあるんだけどさ。そんなね、ハッカージャパンもね、休刊ですからね。もう、歴史だな、ね、ナンバー時代なんだなと思ってね。まあだって、競技、ハッカーとかさ、いないしさ、憧れたりもしないじゃない。でも昔は憧れたんだよね。ハッカーとかね。あと、なんか間違ってクラッカーとかね。言うと、ね、ハッカーって悪いやつだろうと言われるとね、それクラッカーだろうみたいなさ、そういう反論したりとかね。まあそんなのありましたけどね、もうそういう時代じゃないんだなっていうね、ところで、まあ、今年もね、実家帰りますから、その時にね、懐かしのハッカージャパンね、ちょっと見てみようかなと思います。あとはラジオネーム、マックユーザーさん。33歳、童貞のおっさんですが、先日一人で動物園に行ってきました。亀とチーターを見て癒されましたよ。パルさんも次のスペシャルウィークは動物園はどうですか？小動物が多いから犬とか猫とか、好きな人なら絶対癒されますよ。まあ帰りにエロ本屋に寄って股間の亀も癒されたわけですが、あとリンゴダイエットいいですね。自分も乗らせてもらいますってね、お答えいただきました。ありがとうございます。一人でおっさんが動物園、通報されないんだったら行きたいよね。やっぱりね、そのおっさんが一人で亀とかチーター見てる横でね、もう幼稚園生と幼女がさ、ねえ、亀とかチーター一緒に見てるわけでしょ。下手したらね。で、そこのおじさんに近づいちゃいけませんってお母さんがさ、慌てて来たりとかさ。そんなね、一幕が体感できるのかなって思うと、なかなかスペシャルウィークにね、持ってこいな感じするけど、ただ外だからね、寒いんだよね、冬は。そこがきついね。次スペシャルウィークってだって3ヶ月後とかでしょ？2ヶ月半とかそんなもんでしょ？もう一番寒い時じゃない？無理だな。でも次の次ぐらい、280回ぐらいのスペシャルウィークであればいけるかな。ちょっと候補で、動物園。動物園一人か。あんまでも動物園のね、思い出も俺、まあ、結構でも言ってたんだけど、ちっちゃい頃はね。でもそこまで癖っていうね、イメージしかないんでね。まあ、改めて、ちょっと行ってみるのもね、いいかなと思うからね。上野動物園とか、ね、パンダが来た時とかさ、すげえ昔の話だけど、ね、俺が3歳とかの話だけどさ、パンダが来たみたいなね。そんなの、30年前の話っていう悲しいですけどね。まあ、そんなんがあったりとかね、30年前じゃないか、小学1年生の頃か。俺が6歳とかの頃だから27年前ね。そんなのがあったりとかね、しましたけどね。まあでも、今だとその上野動物公園とかもあるし、東武動物公園とかね、ありますからね。まあなんかどっか行ってみてね。まだあんまりね、この年になって動物園行ったりしないからさ、やっぱ子供とかがいればね、行くと思うけど、そうでない限り行かないから、そういう意味では貴重なね、レビューになっていくかもしれませんから。あとは、一人でね、動物園に来てる女の子、いるかもしれないから。たまたまね、そんなやべえやついんのかって話だけど、いたらね、ちょっと、お一人なんですかってね、お話、できますから。で、俺のね、ちょっと、下の方の亀の方もちょっと見ていきませんかって話になったら、そういう事案が発生、なりますからね。もう二度とね、この動物園には入っていけませんってなるかもしれないけども、まあまあちょっと楽しいね、動物園あるかもしれませんから、ちょっとね行きたいなーって思いますね。まあ春ぐらいね行けたらね行きたいですね。あとは他お便り、ラジオネーム、うんこブリブリ太郎さん、あるある、ちょっとパルさんの話とは違うかもしれんけど、俺も大学のサークルとかでそこまで親しくない人と相席するとうまく話せなくて家帰った後すごい落ち込むわ。口を、開けば変なこと言っちゃうし、ずっと黙ってるわけにもいかないし、気が合う人見つけて仲良くなるのも大変だねっていうね、お答えいただきました。ありがとうございます。そうなんだよね。だ、何回も会ってたりとかすると、それだけでもね、あんまり喋ってなくても、何度も顔を合わせてだけでもさ、少し距離感がね、近くなってくるとかもあるけど、やっぱ初対面っていうのはさ、 とてつもなく趣味があったりとか気が合うとかでもない限りやっぱ喋れないよねってまあ思ったりはするんだけど、でもまあでもこれでもね、本当に10年前とかを考えると随分喋れるようになったなと思うの。だからまあね、気を落とさずさ、あの毎回毎回こうやってね反省もしつつ、ただね、そこで諦めないでまたそういう場にね行くっていうのを繰り返してると、やっぱりなんだかんだで少しはね良くなっていくと思うから、まあ限度はあるけどね、多分俺のピークなんて、まあ上限なんてこんな感じだから、とはいえまだまだ昔に比べたら、昔本当に無言だったからね、もう女の子が来て緊張しちゃって飲みすぎちゃって吐いてるみたいなね、そんなんでしたから、今吐いてませんからね、それだけでもね進歩したのかな、そんな風に思うんでね、まあこれからもねめげずにねいろいろ参加していきたいなと思います。あとはラジオネーム228番さん、パルさん、あ間違えた、内藤さんこんばんは、やめてください、今日はだいぶストレス溜まってそうですね、飛ばしすぎですよ、自分は、年末のコサキンのライブに行ってきます。おそらく野郎だらけのむさ苦しい、会場でしょうが、ところで、今年のクリスマスの予定は決まりましたか、月並みな質問ですがよろしければ教えていただければと思いますというね、お答えいただきましてありがとうございます。いいなコサキンな、俺も調べたの、あの先週お便りいただいて、コサキンねライブがあるって調べたらね、もうね売り切れちゃってんだよね、行きたかったなと思って。だからね、そんな行ける人はいいですけどね、もう行けませんから、もう家でね本当にもう何にもすることないよね、もうね本当チンコこするしかもうないからね、コサキン、コサキンとチンコこするだとやっぱりコサキン来たよねっていうねところなんだけどさ、キャンセル待ちなのかな、ちょっとキャンセル待ちとかだってまたね、少し、そういうチケットのね、ホームページ見てれば、ちょっと空きが出るかもしれないからね、まあちょっと諦めずにね、ちょっと見ていきたいと思うんですけども。で、年末のね、クリスマスの予定決まりましたかっていうね、まだ決まってないんですよっていうね、話なんだけど、まあ決まんないですよ。去年も決まってないです。一昨年も決まってないです。来年も決まりませんし、再来年も決まらないんですけども、まあ普通に24、25仕事ですからね、仕事、やっぱ仕事命だよね。派遣社員なのに悲しいですね。一応ね、23日、天皇誕生日に関しては、ちょっと予定がね、入ってはいるので、これはまあラジオの方でね、またお話ししていけるかななんて思うんだけど、それは別にね、あんま女の子とかはね、ないかなと思うから。ただその23日で女の子と知り合って、で24日ね、スケジュールがね埋まる可能性もありますから、そしたら俺もう仕事なんてどうでもいいですからね、仕事一筋じゃないですからね、もうクソですから仕事なんてね、だからもうすぐやもう休みますから、で休んで24日25日ね、クリスマスイブクリスマスとね、もう新しくね、あの女の子と過ごせたらいいなと思ってるんですけどもね、ただもう俺がねちょっと彼女できたからクリスマスとね、クリスマスイブとクリスマス休みますっつってもね、誰も文句言わないからね、しょうがないと、お前のラストチャンスだとね、頑張ってこいっていう風に言ってもらえると思うからね、まあまあそんなね、素敵なクリスマスがね過ごせたら嬉しいなと思うんだけどね、まあないですね。あとは、ラジオネーム、ラジオネーム231番さん、池袋風俗いっぱいあるよね、とりあえず覗いてくればっていうね、お便りいただきました、ありがとうございます。池袋風俗多いんだよね、本当に西口引っ越してさ、帰り道にもう今日も声かけられまくってきたからね、どうすか抜きないすかってね、ないっすよ、もう家帰って一人で抜くからいいですよと思ってね、ただやっぱりね、そういう悶々とした時にね声かけられて、で例えばちょっとねお酒が入ったりとかしてさ、ちょっと気分いい時にさ悶々としてて声かけられちゃった時なんてのはね危ないからね、そういう時はねしっかりしたいと思うけど、まあでも風俗もう怖いから行けないよね、やっぱりちょっとね、この年になってくると周りの友人もさ、もう風俗行ったことないやつのが珍しいからさ、だったらそういう友達とね一緒に遊び的なノリでね行くんだったらいいけど、そしたらさ有料店みんな知ってるじゃない、ここは安心だよとかさね、ここはいい店だよってあると思うから、そういうやつらにね連れてってもらおうかなと思って、まあ行くんだったらパイ釣りね、もうパイ釣りしかもう興味ないですから最近ね、パイ釣りしてほしい、一回俺のチンコをおっぱいに挟んでもらいたいね、 そんな風に思ってはいるんですけどもね。まあ来年かな。ね。ちょっとスペシャルウィークなんかやっていけたらいいかななんて思っております。あとはラジオネーム、山猫舞台さん。パル内藤さん、こんばんは。お便りね、いただいてもね、俺がね、パル内藤さんってね、読めなかったりするんですけどね。パル内藤さん、こんばんは。僕も今年は何も得られてないです。頑張ったかどうかの基準って5年10年過ぎた時にその時の行動を後悔しないかどうかと思う今日この頃、僕も20代後半なのでそろそろやばいんだよな、だらだらしてられんな、汗汗一人ごとすいませんというね、お答えできました。ありがとうございます。いやほんとね、でも焦らないでね、もう何も気づかないで、気づいた時には40歳とかっていうのが一番まずいからさ、今のうちにね、まあ、なんだかんだで焦っているっていうことが、まあいいことなんじゃないかなと思うんだけどね。でも、もう思うのがさ、俺もここ3年ぐらい、かなり停滞してんのね。で、すごいさ、この3年でさ、差がすごいなと思って。で、前はさ、ね、同級生とかもさ、プラプラしてたのにさ、今じゃさ、もう何年も勤めてる会社があったりとかさ、するわけじゃない。で、その中で俺は3年間何してんだろうと思って。派遣社員でね、ずっとプラプラしてさ、と思って。で、3年ってさ、まあ、ちょっとした期間なんだけどさ、でも言っても、例えば大学卒業した人とかがね、もう新卒で入って、で、例えば、まあ、60歳まで働くとするじゃない？でも、大体仕事バリバリするのって50歳ぐらいまでじゃん。50歳から60歳は多分もう消化試合だからさ。だから、50までの間。もう22から50までの間って考えて、もう30年ないでしょ。30年ないってことはだよ、もうその中の3年間をプラプラしたら10分の1プラプラすることになっちゃうんだよねと思って、やばいと思って、ちょっと焦ってんだよねと思って、まあそんなんでね、まあ焦ることは俺はいいことかなと思うからね、それで焦ってるだけでね、何もしないのは良くないけども、これ焦ることがね、第一歩かなと思うから。まあね、これで俺もね、ちょっと来年はちょっと焦ってますからね、お互い頑張ってね、行きたいと思いますね。あとは、ラジオネーム、うんこぶりぶり太郎さん。俺、今年20になったけど、同い年の友人では、童貞と非童貞は半々ぐらいの日だよ。やっぱガツガツしてるやつは当然のように卒業してて、他の人は俺と同様に卒業できる気配が全くなし。中高生の時は20歳になったら、当然童貞卒業してんのかと思っていましたよっていうね、お便りいただきました。ありがとうございます。でもね、いいことだと思う。俺は童貞は20歳まで、ね、捨てない、まあ、捨てられないっていう表現もありますけど、捨てない、あえて、ね、いつでも捨てられるんだよ。だけどあえて捨てないっていうね、ところで強がってもいいと思うんですけど、20歳までは童貞のままの方が絶対人間深み出るからって思うんだけど、まあそうでもないっていう意見も聞こえますけど、そういうね、俺が好きなタイプのさ人はさ、やっぱりちょっと少しね、心の闇がねあった方がね、葛藤とね劣等感がちょっとねある方がね、俺も結構好きですからね。そうするとやっぱり一つの要素として二十歳超えて童貞っていうね、歴史を持っていると、少しそこにね、闇が潜みますからね。で、ね、まあ、この後、ね、もう21、22ぐらいでね、卒業してもいいと思いますけども、二十歳まででセックスできないっていうことでね、やっぱり悶々と毎日考えると思うんだよね。いろいろ。それはね、とてもね、人間を深くしてね、俺は面白みのある人間になっていくのかなって思うから、結構おすすめなんだよなと思って。ただ、こじらせすぎるとね、大変ですからね。ほどほどに、20代で前半ぐらいでね、できれば、ね、卒業すると、健全な感じになると思うんですけどね。30超えちゃうとさ、ちょっと、ね、問題ない人もいますけどね。問題が出てくる人もいますからね。ちょっと精神病んじゃったりしますからね。魔法使いになったりとかね。そういうクラスチェンジも出てきたりするから。まあ、この辺は、気をつけてね。できれば、まだ20歳でね、っていうことであればね、できる限りもうちょっとガツガツしていってもね、いいんじゃないかなと思いますよ。あとはお便りいただいてます。ラジオネームが伝説の勇者さん。 パル内藤さんこんばんは。もうパルさんって呼んでほしいな、俺はね。もうみんなパル内藤さんってやめてほしいなっていう、ね、ところあるんですけどもね、変わらずね、パルさんって呼んでいただきたい。今日は相談があります。聞いてください。僕は早漏で悩んでいます。せっかくいいオナホを買っても3個すりぐらいで行ってしまいます。もっと長く楽しみたいのですが、どうしたらいいでしょうか。どうしたら少しでも早漏を改善できるでしょうか。 IWGP のオナニーキングスパル内藤さんのご意見を聞かせていただきたい、よろしくお願いいたしますってね、答えてきました。ありがとうございます。早漏はね、難しいよね。俺も早漏だからね、わかるよ。あのもう マックスの気持ちでオナホ使ったら俺も3個すりぐらいで行ってしまうと思う。だけどこれはね、まあ、一番いいのは長い時間オナニーをすると、まあ大丈夫だったりする時もあるんだよね。例えばまあこれはまあどうなのかな、でも大体当てはまると思うんだけど、行きそうな時あると思うんですけど、行きそうな時我慢するね。本当はもう本当にこれ紙一重だから、でちょうど直前でやめたとしても出てしまう時はありますか。それ失敗なんだけどね、直前でね我慢すると、ね、それをで射精しないようにね、ちょっと脈打ってるけど出てない出てない、セーフみたいな、それを、3回ぐらい繰り返すと、勃起はしてるんだけど射精しないっていう状況を永遠キープできたりするんだよね。だからそうすると早漏ではなくなるんだけど、これはさ、でも一時的なもんなんだよね。結局この3回ぐらいの覚醒をすることによってのね、フル覚醒になりますから、結局は3回波は来てんだよね、早漏の。そうするとね、難しいよなぁとは思うんだけどね。で勃起してて擦ってるのに、もう今度気持ちよくもないっていうね、もう謎の現象になってくるから、おすすめはできないけど、まあ難しいよね、早漏は治んないよね。どうしたらいいんだろう。まあ、あと特に若ければ若いほどさ、やっぱり早漏だと思うのよ。そういう、なんで、チンコのさ、その刺激的な部分もさ、やっぱり年取ってけば取ってくだけさ、皮もさ、なんか熱くなったりとかさ、神経とかもさ、どんどん慣れてきちゃうからさ、特に敏感じゃなくなると思うけど、若いうちはね、やっぱり敏感だからね、難しいかなと思うけど、まあ、難しい。これは、こればっかりは、俺もね、早漏会、ではね、有名なね、あの早打ち名人ですから、もうエロ本とかなくても、もうチンコが勃起してない状況から1分以内にね、想像だけでね、そのズリネタは想像でで、まあ手はもちろん使いますけどもね、まあ1分以内に射精できるっていう、そういうタイプのね人間ですからね、その記録残ってますから、世界記録でね40秒ってありますから。だからね、なんとも言えないけどさ、でもそういうちょっとコツでね、その行きそうなところに行かないようにすると、これを数回繰り返すだけで、まあなかなか行きにくい状態にはなるっていう現象はあるからね、それはちょっとね一回試してもらうと。でもね、今日はそれじゃ試すぞと思ってオナにするとね、やっぱり行きたくなっちゃうからね、そこ難しいんですけど、そこ我慢してね、まあ2回ぐらい我慢すると、2回ぐらい射精しそうなところで止めて、でちょっと脈打つぐらいビクンビクンしてるけど射精しないぐらいのところで止めておくと、ね、2回やればそういう現象、ね、あれ行きにくいってなるから、そういうタイミングとかも、まあ、覚えておくとね、早漏にはねプラスになるのかなって。いつかね、なんかそういう状況をね作り出さないといけない時もあると思うんだよね。そういう時に、ね、プラスになるかなと思うから、一回実験しておくのもいいんじゃないかなと思います。あとは、これ最後お便りかな。ラジオネーム紅のバックパッカーさん、いつも楽しい放送ありがとうございます。いろいろと他のポッドキャストも聞いています。番組のパーソナリティの声が小さかったり、聞きづらかったり、時々入る笑い声がうるさかったりで、ゆっくり聞ける番組はそれほど多くはないと思います。童貞ネットはいつも安定していて面白いです。一つ残念なのがアイコンです。電車やバスの中で見たり、中で聞いたり、会社のお昼休みに聞いたりするときに非常に周りの目がとても気になります。他の方からも要望がありましたが、アイコンをやっぱり変えてもらうと嬉しいです。ポッドキャストで聞いている人で同じように思う人が多いのかと、思いますというね、お便りいただきました。ありがとうございます。 ね、こんな風に言っていただいてね、ありがたいよね、本当に。面白い。ね、安定して面白い。まあ、そこを目指してますけどね。波があるとね、なかなか良くないし。まあ、毎回毎回同じクオリティでね、まあ、こんな感じを続けていけたらいいのかななんて思ってはいるんだけどもね。で、それはね、とても評価していただいて嬉しいんですけども、やっぱり、このアイコン、ね、ポッドキャストで聞いてる人とかわかると思うんだけど、童貞ネットって、ドドンってね、出ているそういうアイコンがあるんですけどもね。まあ、これが表示されちゃうんだよね。このラジオを聞くと。それが困ると。まあ、電車の中とかバスの中でまあ聞きますよね。やっぱり通勤時間とかをね、利用してこういうラジオはね、聞いたりすると思うんですけど。まあ、会社のお昼休みに聞いたりとかって結構チャレンジャーだからね。まあ、それはちょっと遠慮していただいた方がいいかなと思うんだけど、でも、このアイコン、ね、その、まあ、アートワークっていうの？いや、もちろんね、今回、今日のね、タイトル、ね、言うときも、パルナイトーの童貞ネット、アットネトラジって言ったからね、そういう、ちょっとタイトル名少し変えてね、で、そのアイコン、ね、アートワーク変えてもいいかなと思うんだけど、ただ、もう5年間も使ってる、ね、そういう絵じゃないですか。そうすると、それをさ、変えたりとか、あとやっぱり、胸を張って、童貞ネットと言っていきたいよねってところあるじゃない。なんかさ、シャレオツなさ、ね、そんな、なんか、アイコンにしてもさ、いや、聞いてくれる人増えるかもしれないけどさ、やっぱここの男気っていうかさ、貫きたいところ、あるじゃない、やっぱり。なんか、譲れないところがさ、そうすると、そういうの考えると、このね、童貞ネット、ドドンっていうので、ちょっと、こそこそと隠れながら聞く的なね、ところが、俺はいいんじゃないかなと思うんだけどね。でも、ご意見として、結構いただけますからね。アイコン買いませんかってね。あるから、ちょっと検討はしたいかなと思いますから。ただ、一回変えてね、すぐ戻すって可能性ありますけど。まあでも一応ね、パルナイトーの、童貞ネット、アットネトラジっていう風にね、ちょっと、変えてもいいんじゃないかなって思うところはありますからね。少し、検討させていただきたいなと思っております。じゃあそんなんでね、お便りもね、結構ね、いただきましてね、ちょっとお時間ね、押し押しになっちゃってますけども。じゃあ他ね、今日他喋りたかったこととしてはね、特に、まあ大体喋ったかな。まああと、どこどこご飯食べ行ったんだけどって話、あるんだけどさ。大した話じゃないんでね、いいです。ね、でも一応言ってきます。池袋、西口、お前、ほんと喋んの好きだなってね、思ってるかもしれないけど、ね、喋りますよ。池袋西口に、カレーは飲み物っていうね、カレー屋さんがあるの。もうこんなの、ね、ネタでしかね、聞いたことないと思うんだけど、カレーは飲み物ってもう、お店があってさ、結構人気なの。そういう雑誌とかにも出たりとかね、して、で、行列もできたりとかしててさ、で、前から行きたいなと思ったんだけど、行く機会なくてさ、で、たまたま、今日何も食ってないなーっていう時にさ、で、近く寄ったからさ、で、人が並んでなかった、久しぶりに。じゃあ入ろうと思って。入ってさ、で、結構安いの。安いっていうか、750円とかすんのかな？でも、普通盛りと、中盛りと大盛りみたいになってさ、料金全部一緒なのね。かなり量多いの。中盛りとかでも 300g ぐらいあって、俺食ったらもう最後結構ね、お腹いっぱいになっちゃってさ、で、その上の大盛りとか 500g ぐらいあるから、本当に大ぐらいな人でも、その750円でね、かなり満足できるっていうところでさ。で、お米もサフランライスだし、で、ね、メインのカレーももちろん美味しいし。で、トッピングがあるんだけど、10個トッピングがあって、そっから3つ無料でね、選べんの。だからさ、まあ、なんかオニオンね、フライとかさ、とか、あと福神漬けとか、あとなんかあった、あとポテトサラダとかね、なんかいろいろとつけられんのさ。だから、結構ね、いい。だけど、ただ、また行くのって言うと、そうではないんだよね。完成度が高いだよね、でも。完成度高いから、まあ、かなり、半年に一回とか一年に一回とか、たまにね、ああ、もう一回ちょっと食べてみようかなってなるかもしんないけど、だ毎週のように、そのジャンクフード的に毎週食うような感じではないかなーなんて思って、だスタ丼とかさ食うとさ、あースタ丼うまかったなーって、また行こうっつってさ、でね、ちょっとお腹いっぱいだしちょっと飽きたかなーと思って、せめてまあ1週間2週間空けようと思いつつも、 3日後ぐらいにはスタ丼食いてえなーってなってるじゃない。それぐらいになんのかなーって、でも思ったけど、もしなんなかったからね。まあだから、そういうんじゃないけど、でもすごくカレーのクオリティは高くて、なんかおすすめのカレー屋さんあるって言われたら、ああ、カレーは飲み物結構いいと思うよってね、多分おすすめできるところかと思うから、一回ね、あの、カレー好きでね、池袋来る人がいたらね、あの、ぜひ、行ってみてはいかがかなと思いますね。あの、かなり美味しい。ね、美味しいし満足する。で、ただ大盛りにすると、ちょっと量がね、やばい。あの、俺もね、ラーメンとかだったら、すごい麺大盛りにして 500g とか食うんだけど、これはね、ほんと 300g とかで結構なんかいっぱいになったからね、そこ気をつけてね。で、トッピングもね、結構美味しいね、オニオンフライとかね、良かったですからね、ぜひぜひ、あの、お試しいただけたらなと思っております。じゃあ、そんなんでね、今日も長くなってしまいました。すいません。本当に、そのうち2時間番組になるんじゃねえかってね、ところなんだけど、そんなね、話すことないんだよ、俺も。でも、ね、長くなっちゃいますね。まあ、そんな、こんなで、今日もね、もう1時間半40分、ね、経ちましたからね。今日この辺なんですけども。で、来週はね、12月の22日の日曜日、ね、また23時からやっていきたいと思いますからね。またお聞きいただけたら嬉しいかなと思うんですけども。まあそんなんでね、もう本当に年末ということでね、本当、今年のやり残しないようにね、みんなも、これから約2週間ぐらいね、まだ時間ありますからね、やれなかったことをやってみるといいんじゃないかなと思いますから。あとはクリスマス前だからね、もう、告白とか、ね、片思いしてる人に告白して、で、クリスマス、一緒に過ごして、初詣行って、で、年明けには姫始めとね、そんなね、連続コンボ待ってますからね。まあ、そんなのも目指してね、行きたいところだけど、なかなかそんなね、人生うまくいきませんからね。俺もね、ちょっと、もう今年はね、もうダメですけど、来年本気出そうっていうね、ことで、もう合言葉はみんなで、来年本気出すでね、行きたいと思いますからね。まあ、そんなんで、まあ来週もね、もう年末で、なんだろうな、忘年会がまたあったりとかね、すると思うんだけども、まあ、ちょっと体調にね、そういう酒飲んでばっかりだとね、あと、朝までカラオケ行ったりとかね、そんなんだと、ちょっと体調壊してしまったりとかしますからね、その辺気をつけて、またね、来週もね、健康な状態でね、ラジオをお送りしていきたいと思いますからね、皆さんね、その辺は、もう冬でね、ちょっと季節もなんか急に寒くなってきたからね、気をつけていただけたらと思いますんで、じゃあそんなんで、ね、今日も長いお時間ね、ご視聴いただきましてありがとうございました。ほんと長くなっちゃったね。では、またね、来週お会いいたしましょう。さよならー。